みんなおいでよ
東京精神科医。
この番組はハートフルたなし、フローラたなしを運営する東京精神科医のスタッフが西東京市の高齢者支援活動を多角的にご紹介してまいります。一般にはあまり知られてない介護の現場、地域とのつながり、そして東京精神科医特殊の取り組みなどの話を中心に分かりやすくお送りしてまいります。進行役を務めますのは、明日介護支援専門員ケアマネージャーという試験の合格発表があります、気が気ではない、東京精神科医特別養護老人ホームフローラたなしマネージャーの尾形と、
はい、介護老人保健施設ハートフルたなし、10月からマネージャーになりました中野でお送りしたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。さて本日のラインナップですが、前半では、
はい、私中野が特別養護老人ホームと介護老人保健施設の違いについて、お伝えしたいと思います。
はい、後半では福祉施設の災害対策について私尾形がお伝えします。そして、
はい、FM 西東京の柴田も一緒に、
はい、よろしくお願いします、
はい、お願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、それではみんなおいでよ東京精神科医スタートです。改めまして東京精神科医、特別養護老人ホームフローラたなしマネージャーの尾形です。
はい、東京精神科医介護老人保健施設ハートフルたなしマネージャーの中野です。で、第1回の放送でもお話ししておりましたが、私たちが働いているところは社会福祉法人ですね。で、東京精神科医、いつ建てられたかといいますと、はい、平成11年の4月に開設された福祉施設となりますね。はい、で、建物の構造としては1階が特別養護老人ホームフローラたなしですね。はい、で2階3階が介護老人保健施設ハートフルたなしということになって、で特別養護老人ホームと介護老人保健施設の2つのちょっと異なった施設が合わさって一つの建物に入ってるんですけれども、柴田さん早速質問なんですけれども、はいはい、特別養護老人ホームと介護老人保健施設、はい、聞いたことございます？
はい、はい、精神科医さんといろいろ番組をね、はいはい、やらせていただいてますので、はい、勉強させていただきましたけれども、はい、まあ、特別養護老人ホームってよく特養とかってね、はい、いますよね、はい、で介護老人保健施設っていうのは老健っていうのをね、はい、なんとなくこう、はい、私知った気になって、
なんとなく
老健とか、はい、特養とかって言ってますけれども、はい、詳しくは分からないので、はい、教えてください。
はい、はい、まあこれなんとなく聞いたことある方はたくさんいると思うんですけども、うん、まあ、大まかに言いますと、うん、まあ、特別養護老人ホームが、まあ、生活の場、うん、介護老人保健施設、まあ、老健が、リハビリの場ですね、うん、ちょっとそれでも分かりにくいかと思うんですけども、
う
ん、
はい、そうですね。でちょっと例えば今ちょっと例え話をしようかと思うんですけど、
はい、
柴田さんちょっと想像していただきたいんですけど、はい、今現在柴田さんが、まあ、70、80歳ぐらいのおばあちゃんだとしますよね。
はいはい、
はい、
まあ、まだまだ、
ね、
まだ、ね、数年後、2、3年後、
数年後
おばあちゃんだとして、はい、まあ、田無駅前のアスタにでもちょっと買い物に行って、うん、でかなりの両手に荷物を抱えて帰って途中だとしますよね、
はい、
でそこで、転んでしまって足を骨折して入院したとしますよね、
はい、
で、まあ、入院するってことはちょっと手術が必要となりましたと、はい、で手術してで骨折の場所はまあ良くなった、
はい
はい、で、そろそろ家に帰りたい、
帰りたいですね、
帰りたいですよね、
うん、帰りたい
帰りたいということで、一応ねその自宅で今まで通り、まあ、柴田さんお一人で、
うん、
一人生活で
生活を続けたいと、
うん、
まあ、多分一人だと思う、一人じゃないかな、
一人
、まあ、黙って通り家で、
例えば
話です、そうです、うん、 で、ただし短い距離なら少し歩けます、
うん、はいはい、
だけど長い距離になると、うん、車椅子が必要になる、
はい、うん、そうなるとどうしたらいいかね、
どうしましょう。で、うん、そうやって迷ってる状態の中、病院の退院をする日が迫ってきちゃいました。
病院からは出てけって言われるしね、家には帰りたく帰るもう不安だし、
そうね、
どうしたらいいんだい ね、
一人でいらっしゃいますからね、どうしようっていう
どうしようかね。
で、ここで、そういう柴田さんにおすすめしたいのは、はい、リハビリの場である私が勤めている介護老人保健施設ハートフルたなし、
うん、
となるんですけども、
はい、どういうふうにいいのかね。
まあ、介護老人保健施設っていうのは先ほどから言ってますけれども、リハビリの場でもありますので、はい、病院から退院して自宅へ戻るまでの中間施設、リハビリしてお家に安心して帰れるまでの施設ということで、そういう役割を担ってるんですね。
そうですね、介護老人保健施設の方は、まあ、リハビリをして、そのままそうすればリハビリが成功して、まあ、まあ、自宅でも一人でも柴田さんが、はいはいはい、生活できる、安心してもらえるということで、まあ、一度リハビリをしていただく場、うん、まあ、病院と家との間の中間施設ということですね、
う
ん、
じゃあもう家帰っても安心だなとなったら、そこを出て自宅に行くということですね、
は
い、
そうです、
まあ、はい、逆になんですけども、はい、特別養護老人ホーム、私の働いているフローラ田梨は、はい、自宅に戻るのは困難の方が、まあ、生活をする場です、
うん、
はい、
うん、一応生活の場とリハビリの場という施設なんですけども、
はい
はい、今ざっくり例え話も含めてご説明したんですけれども、
はい、
で、まあ、柴田さんはねお元気なので、
はい、
すぐに帰れるとは思うんですが、
はいはい、
だいたいその老人保健施設と特別養護老人ホーム、だいたいどのくらいの期間柴田さんいられると思いますか。
よく聞く、いや、まあ、もう面倒なんで普通に話しますけれども、ああ、うん、よく聞くのは特養っていうのはもうなんか最後までいられるよっていうふうに聞くんですね。で、その老健の方は、まあ、リハビリが終わったら、うん、だけどもそのリハビリがもういつ終わるかわからない、うん、リハビリだったらどうなのかなって、ね、どれくらいいるのかわからないですね、
うん
はい
うん、そうですね、まあ、今お伝えしたようにね、特別養護老人ホームは一度入ったら、はい、まあ基本ずっといられるんですよね、はい、小笠さんね、はい、
うん、
そうですね、まあ、特別養護老人ホームはまあ基本的にはずっといられる生活の場、
はい、
まあ、なので、まあ、住民票も施設に変更になる、
うん、住民票も変わっちゃうんですか。
そうなんですね、うん、はい、まあ、ご自宅が特別養護老人ホームということになります。
ああ本当に生活の場なんですね、
はい、うん、で、まあ、介護老人保健施設は、まあ、自宅を復帰を目指していますので、
はい、
まあ、自宅復帰するか入所を継続するかを基本的には3ヶ月ごとに検討いたします。なんで、ま
あ、
そのリハビリの状態によっては長くなりますし、
うんうん、
はい、それはまあ他の施設によってもいろいろ違うと思うんですけども、
う
ん、
そうですね、
まあ、介護老人保健施設ハートフルたなし、私たちのハートフルたなしの場合の平均入所期間はどれくらいなんですか。
平均でだいたい9から12ヶ月間になってますね、はい、まあ、柴田さんはそんなに3ヶ月もいるかいないかぐらいで、はい、多分おそらく元気なのでリハビリを終えて、うんうん、お家に帰れると思うんですけども、うん、
このリハビリが今12ヶ月っておっしゃってましたけども、はい、1年以上かかりそうな場合っていうのもやっぱりあります
ね。もちろんありますね、
うんうん、そういう場合はどうなるんでしょう。
そのまままた入所を
3ヶ月ごとに検討する
ということで、そうですね、
うん、まあ、ご本人様の状態によってまたそのまま違う施設になるのかどうかっていうのを検討するということですね、う
ん、なるほど、
はい、ね、そうですね、まあ、そういった形で特別養護老人ホームと介護老人保健施設っていうのも、大まかな違いがありますけども、
はい、
他にもちょっと特徴的な違いがあるんですけど、代表的な違いが、
はいは
い、柴田さんどんなのかご存知ですか。違いが、
違い
難しいですよね。急に振ってしまいました。
生活の場とリハビリの場でしか分からないです。
そうですよ、は
い、
うん、まあ、要するにそれが付随してなんですけども、うん、まあ、医師がいるかいないか、はい、医師がいるのがどちらですかね。
老健、
そうですね、はい、特別養護老人ホームの方は常駐はしていない場合が多いということですね、はい、
で介護老人保健施設の方は、リハビリの場でもありますので、はい、機能訓練士、まあ、あのリハビリができるあの理学療法士の先生とか、はい、うん、作業療法士の先生が常時いますので、
はい、それが老健の方ですね、
はい、そうですね、うん、そちらを、重点的に、行えるように先生が常にいらっしゃいます、
はい、
特別養護老人ホームも、まあ、いらっしゃいますけれども、うん、介護老人保健施設の方がリハビリに力を入れてあのご利用者様に頑張って健やかにお家にお帰りになるように努めてます。
なるほど、
はい、
それぞれ の, あの施設ではどんなことをこういろいろやってるんでしょう。
まあ、そうですね、今お話ししたように、まあ、かなり特徴が違う施設ということなんですけども、うん、まあ、東京精神科医ではっていう話になっちゃうんですけども、はい、まあ、東京精神科医ではこういった全く特徴が違う特別養護老人ホーム、はい、介護老人保健施設がまあ合築しているので、はい、まあ、それぞれという考え方もあるんですけども、はい、東京精神科医ではまあ両施設の職員が垣根なくご利用者様に楽しんでいただけるようなさまざまな活動を行っております、
はい、例えば
そうですね、
はい、
今年はですね、8月に、東京精神科医祭りというちょっと一大イベントを行いまして、はい、
夏祭りですね。
そうですね、うん、でその時に、まあ、花火とか、はい、職員と、まあ、近所の子どもたちと合わせてソーラン節を踊ったりとか、
あとはお子さんたちも、そうですね、出入り自由という形なんですね、
はい、あのご近所の方も出入り自由にしていただいて、はい、あの出店もやりましたし、焼きそばとか綿菓子とかを、うん、あの地域のボランティアさんと職員と交えて、
そうですね、
作って
楽しそうですね、はい、
でそして、まあ、9月には、はい、まあまあ、9月に行ったばっかりなんですけども、はい、まあ、吉祥寺の井の頭公園に、うん、まあ、老健六養、両ゲスト両職員が一緒に行きましたし、うん、まあ、1月には初詣も企画しております。はい、
いろいろありますね、
はい、まあ、こちらの活動はあの東京精神科医のホームページでも行事などの活動内容を掲載されておりますので、はい、ぜひこちらでも見ていただければと思います、
はい
はい、
そうですね、
はい、まあ、それではここで音楽をお送りしたいと思いますけども、はい、
ですね、今日12月9日、はい、今まさにですね、
そうですね、
はい、あのうちの私と一緒にあのマネージャー業務をしている金子マネージャーがめでたく結婚式を、
はい、あ、おめでとうございます。
おめでとうございます。
来月 MC、メイン MC がその金子になると思いますので、
ま
あ、結婚のご報告があるかと思いますけど、
ちょっとまあそれのお祝いを込めて、うん、あのウェディングソングというかラブソングになっちゃうと思うんですけど、
はい、
あのフランプールの星に願いをという曲をお送りしたいと思います。
はい、それではお聴きください。
みんなおいでよ東京精神科医。この番組はハートフルたなし、フロアたなしを運営する東京精神科医のスタッフが西東京市の高齢者支援活動を多角的にご紹介してまいります。今日のナビゲーターは特別養護老人ホームフローラたなしマネージャーの尾形と、
はい、介護保険老人施設ハートフルたなしマネージャーの中野です。
後半も柴田さん、よろしくお願いします。後半は福祉施設の災害対策についてお話をしたいと思います。
はい、
はい、早速なんですけども柴田さん、
はい、
有料防火対象物認定表示制度、うん、ちょっと言いづらいです、うん、をご存知でしょうか。
いや、知らないですね。
はい、
分かんない、
はい、まあ、元々はですね、はい、平成13年の新宿歌舞伎町雑貨ビル火災、はい、覚えてますか。
はい、はい、覚えてます、はい、
のビル火災がきっかけで始まった制度のようなんですが、
ね、
ま、この制度は、ま、学校や映画館、ま、飲食店などのあらゆる、ま、建物 の中で防火安全性の高い有料な建物を消防署長が認定するという制度、
ちょっともう一回あの名称言ってもらっていいですか。
有料防火対象物認定表示制度、
有料防火対象物、
はい、認定表示制度、
表示制度
噛んでないですかね、
大丈夫ですか、はい、はい、
まあそういった建物がありますよといったことを地域の皆様に情報を提供することで安全安心を確保するための制度ということらしいんですね、はい、でその有料防火対象物の有料な建物が西東京市にもあるんですが、それがたった4つしかないみたいなんですね、
4つしかない、
そうです
ね、その4つなんですけども、分かりますかね、なんとなく想像つきますかね、
わかんないっす。
わかんない。
わかんないっす。わかんないっす。
でまあ一つ目が、はい、株式会社田無タワー。
お、
今でいうスカイタワーですか。
いや田無タワーっていうのが会社の名前で、はい、スカイタワー西東京っていうのがその建物とかあの塔の名前なんですね。
ああ。
はい。
FM 西東京さんのアンテナ、そうですよね、
出てるところです、はいはい、おー、素晴らしい、そうなんですよ、
はい、まあ、1つ目がその株式会社田無タワーさん、で2つ目が住友重機械工業株式会社さん、で3つ目が多摩ロクト科学館さん、
それもすぐお近く、
近くですよね、でこの3つの他に残り1つが、まあ、私たち社会福祉法人、東京精神科医フローラ田無、ハートフル田無になります、ありがとうございます、
はい、
まあ、福祉施設では私たち東京精神科医のみということなんですけども、
素晴らしいですね、
はい、ありがとうございます、まあ、そのためなんですけども、まあ、東京精神科医では数多くの災害対策訓練を実施しておりますね、
はい、してますね、
まあ、今年度も5回以上訓練を実施しております、
そんなにやってますね、
まあ、本当はなんか2回でいいらしいんですけども、うちはあの災害対策に力入れてまして、
今年、今月も、
そうですね、まあ、先月ですかね、
あ、先月、
はい、
はい、ごめんなさい、
まあ、先月も11月13日に、大震災後の4日目を想定した災害対策訓練を実施しました、
はい、
はい、
私が行った、
そうですね、
あの、
はい、柴田さんも見学に来てくださりましたけど、どうでしたか、
あの施設から施設への移送訓練だったんですよね、
そうです
、でそれが同じ市内じゃなくて、
そうです、ね、
あの他の区から西東京市にということで、
はい、
なんかすごくあの画期的な訓練だなと思って見てました、
ありがとうございます、まあ、あまりこういった施設の追加訓練なんて見ないとは思うんですけど、
ないと思います、
はい、まあ、そうな、今柴田さんがおっしゃってくれたんですけども、まあ、まずこの日の災害対策のちょっと想定をちょっとざっくりと言いたいんですけども、まあ、訓練は11月13日に実施したんですけども、まず11月10日13時に首都直下地震が発生しましたという想定だったんですね、で大地震からの4日目を想定しました、で震源地は東京湾北部、地震の規模はマグニチュード 7.3、西東京市の震度は5強、私たち東京精神科医の建物は被害なし、ガスは3日目の朝停止、水道電気通信などが2日目の朝までになんとか復旧、
これ3日目の朝っていうのは、10日から3日後、
そうですね、11月10日の震災から11月13日の3日目にガスが停止してしまった、
あ、で2日目っていうのが11月の12日の朝までに復旧した
と、ね、そうですね、水道電気は復旧ということですね、で4日経っても公共交通機関の西武新宿線は動いてません、で道路は緊急車両のみが通行可能となっています、といった想定だったんですね、で、まあ、比較的被害の少ない私たち東京精神科医フローラ田無が、被害の大きい都内の杉並区特別養護老人ホーム上井草園さんからの依頼で、地域のご高齢者様を専用車両で迎えに行って、東京精神科に受け入れるという訓練でした、
フローラ田無に受け入れたということですね、
はい、まあ、こういった実際にこのような大震災が起きた時は、まあ、警察や消防署の方は当日見学にいらっしゃってまして、まあ、その方もおっしゃってたんですけども、実際消防署や警察は救助や災害対策に、まあ、追われているのが現状だと思うんですよね、で被災で困っている地域のご高齢者様は、まあ、地域の高齢者施設、まあ、私たちのような東京精神科医や他の事業所同士の 連携で守っていかなければならないというのが現状かなと思っております。
そうですよね、
は
い、私訓練この時ちょっと当日行かれなかったんですけど、はいはい、まあ施設でね待機してましたので。
何してたんですか？
だから待機してたんですよ。あの皆さんね、はい、いつ段時どうなるか分かんない
んで、はい、まあ、大体こういう災害対策訓練は私がやってるんですけど、
ね、そうそう、
はい、その時は やってなかった。中野さんはやってなかった。
えだから私は施設で待機してた。何かあるんじゃないかっていう。待機です。
休みじゃなくて
休みじゃなくて待機です。はいはい、
まあ、こういったまあ高齢者施設事業者間のまあ地域連携、まあ、いわゆる地域コミュニティ、昔で言うとご近所付き合いですね。
そうですね、
はい、昨日もねフローラ田梨の方はあの向こう大小学校で餅つき大会を一緒にやってまして、は
い、
ま
あ、そうですね、
尾形、まあ、さんはね、
そうですね、
昨日餅ついて今日全身筋肉痛になって
そうなんですね、
はい、そうですね、まあ、地域、まあ、近所付き合いということで、はい、まあ、そういった行事などもたくさんして日頃から実施しております、うん、
はい、
まあ、そういった行事以外にも近所付き合いということではないんですけど、まあ、実際にフローラ田梨では、まあ、地域にお住まいで、まあ、諸事情により自宅で生活することが困難になったご高齢者様を緊急的に施設に受け入れる緊急短期入所生活介護というサービスも普段から行っています、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい
はい、まあ、このような行事の近所付き合いであったり訓練を日々重ねております、
うん、
はい、そうなんですよね、
まあ、私自身ちょっと災害対策の場合にはちょっと少し思い出があるんですね、うんうん、はい、
あの、実際に震災を体験してるんですよね。
あ、そうなんです、
尾形さん
の、ね、はい、そうなんですね、はい、まあ、2011年の3月11日の東日本大震災を、うん、まあ、被災地の宮城県で経験しました、
ね、はい、宮城県実家ですもんね、
はい、ご実家、うん、被害どうでした、
まあ、実家はね、実家自体は山の方にありますので、まあ、ちょっと家にひびが入る程度だったんですけども、まあ、なんで海なんか近くじゃなかったんで実家は津波なんかの被害はありませんでしたけども、やっぱりあの地震直後で電気なども通じなかったので、まあ、その時は本当にどこどこの家に行けば井戸水を開放しているとか、まあ、本当に希少な貸し借りまでベタですけども、まあ、そういったことで地域コミュニティ、
う
ん、近所付き合いが大切だと本当に、
ね、
はい、実感しました、うん、まあ、なので高齢者施設、まあ、事業所も近所付き合い普段から非常に大切になるかと思います、
うん、
なるほ
どね、はい、それを実施されているということですね。
そうですね、
はいはい、
やはりね、やっぱそういったご近所付き合いというのは大切になりますもんね。
そうですね、はい、
なるほど。さあ、そろそろお時間が、ね、近づいてきたようなんですけれども、
はい、
はい、まあ、そうです、ありがとうございました、
はい、
まあ、以上今回は、まあ、前半は、
はい、はい、私、介護老人保健施設ハートフル田梨マネージャーの中野が、特別養護老人ホームと介護保健施設の違いについて お伝えしました、
はいはい、後半は私特別養護老人ホームフローラ田梨の尾形が、まあ、福祉施設の災害対策についてお話をしました、うん、私たち東京精神科医の西東京市での活動を少しでもご理解いただければ嬉しいです、
はい、ま
あ、今夜7時からの再放送もお聞きください、
はいはい、ポッドキャストからも配信してますので、はい、そちらからもお聞きください、
はい、まあ、各検索サイト FM 西東京または東京精神科医で検索してみてください、
はい、
それでは最後に、まあ、クリス12月に入りましたので、
はい、
クリスマスソングということで私の好きなエルレガーデンのサンタクロースをお聴きください、
はい、
次回来月の第2月曜日もこの時間をどうぞお楽しみに、
はい、
以上東京精神科医フローラ田梨マネージャー尾形と、
はい、ハートフル田梨中野が送りました。
そして FM 西東京の柴田がお送りしました。それでは次回もせーの、
みんなおいでよ東京精神科医。